サトルさん。
何ですか、岡田さん。
おはがきが届いております。
ありがとうございます。
物理はがきが、はい、たくさん。
なんかこの形、なんだこれ。お、郵便ポストの形のはがき。
郵便ポストの形ですね。
四角じゃない。こんなのあるんだ。
はい、今ですね、手元にはがきが、1、2、3、4、5、6枚。
ちょっとね、すごいな。ね、届いておりました。超旅ラジオ始めてから、あ、届いたやつってことか。
そうですね、と、年末とかにね、届いたものも含めて、はいはいはいはい、ちょっと全部は読めないんで、今回は一部。はい、
ちょっとずつ読んで
いくけど、はい。はい。いいですね。やっぱりハガキがね。
ほんとね。
超旅ラジオになってからもハガキを、秘書箱をね、作ったので。
そうそう。
どんどんね、送ってほしいんですけど、はい。ちょっとこの郵便局の形をした、郵便ポストか。郵便ポストのハガキを、群馬県の郵便局って書いてあるポストの形。
ああ。で、群馬県のそういう、だからあれで買ったのか、お買いになったのか。
うん、多分そうですね。
はいはいはい。
ラジオネーム、赤い子役人。
赤い子役人。ちょ、なんか、赤い国ってこと、あ、その、郵便屋さんってことかな。
あ、そういうことか。
なんか、共産主義とは関係ない。うん。なるほどね。
だいぶ思想の話かと思いましたけど。
うん、多分そうじゃないかしら。
赤い子役人、はいはい。確かにね、うん、郵便ポストの絵はがきだし、確かに郵便局で働いてる方かな、うんうん。
はい。でも、いい、いい、うん、いいラジオネーム。うん、フックがある。フックがある。
サトルさん、岡田さん、石川さん、初めて お手紙を差し上げます。群馬に住んでおります。赤い子役人と申します。いつも元気が出る、かつリラックスできるラジオをありがとうございます。ヘロヘロに疲れた帰り道によく聞きます。よく聞きますのでね、ラジオを聞くに、耳辺の聞くにわざわざこう斜線を入れて消してあって、
うん、
効果のこう聞きますに訂正して
ます。ああ、なるほどね。温泉とかそういう、サウナとかマッサージとかと同じ、
ね、効能があるという
。嬉しいね。ありがとうございます。うん、はい。
さて、私事ですが、1月に香港へ3泊4日一人旅。
うわ、また最高じゃないか。
いいですね。
でも香港大丈夫か、
はい、香港行かれるらしいですね。はい、コロナ禍以来、5年ぶりの海外。
うん、5年ぶりか、うん、おぉ。
航空券を買おうとしたら、クレジット取引できなかったり、かっこ不正利用を疑われた。久しぶりだからってことですかね。うっかり始発でも空港にたどり着けない便のチケットを購入したり。いいですね。早すぎるやつね。安いのを見つけたと思って買おうとしたらね。
朝5時台とか
ね、よくある。朝5時台とかですね。もうね、一泊しないといけないやつ。
そう。床で寝るしかないんだよ、それは、うん。はい。
帰国の足にしていたバスが半分に減便されたことを知ったりと。
ああ、それはあるな。
国内、まだ国内にいながら、すでに路上めいたものを感じています。緩和9台。12月現在、南京虫が話題です。
え、そうなの？
お二人は南京虫について何か対策していますか？
うん、
また南京虫に対する思い入れなどありますか？今日いただけますと幸いです。
なるほど。
サトルと岡田優の超旅ラジ。
これ確か多分おぼろげな情報っていうのは今ですね、
ん、
超旅ラジオに変わってから、うん、新しいスタジオで収録しておりましてですね。
はいはいはい。
このすごい防音設備も優れて、
うん、
素晴らしいカラオケ設備までね、あるようなスタジオなんですけど、うん、なんと電波がないっていうね。
はいはいはいはい。
ちょっと弱点を見つけまして、今調べられないんで、確かかどうかちょっとわかんないんですけ ど、
ね、
僕の記憶だ、間違ってるかもしれないですけど、うん、僕の記憶による確かなんか、
うん、
中国のサイトで、購入した段ボールに南京虫が結構ついてるみたいな。
混入してるんだ。
混入してて。
でも結構あれ大きい虫だけど、幼虫がいたりするってこと？あ、もう調べられないからわかんない。
わかんない。いつもね、これニュースとか間違ってないかどうか調べながらちゃんと、証拠を見ながらね。
なるほど。
ソースを辿りながら喋ってるんですけど、いいですね、今回ソースゼロなんですけど。
これまで以上に緊張感がある。
そう。
はい。
改めてその南京虫って何が厄介かみたいなことが結構 SNS とかで話題になってた話な気がします。
なるほど。うん、なるほど。なるほど。で、南京虫に対する思い入れ、個人的な思い入れはありますかという
あと対策、ね、対策してますかっていう、うんうん。僕、南京虫あんまりないかも。
私もそう、なんかここで大被害の話をなんか、ちょっとだけ自慢げに語りたい気持ちもあるんですけど、うん、あんまないっすね。でも昔の古いその文豪とか、昭和の明治の小説家のエピソードとか見ると、やっぱり苦しめられたエピソードとかね。
南京虫エピソードね。
そうそうそう。天井から落ちてくるとか。
とかね、うんうん、ありますけど。
あんま私もないですね。でもね、ダニは何回かありますね。結果的にチカチカチカってきて、うっとかあって、 いや、いるのかみたいなんで、でも見つけられないから、嫌悪感もあんまりないんですよ、肉眼ではね。うん、だからそういうのはあるかもしれないけど、私はあんまないですね。最近そんなにムシムシした、そういう南京虫が好みそうな地帯にあんまり旅行してないから、出張してないからかもしれないけれども、ないな。うん、
だからもう昔学生時代にバックパッカーとかしてて、うん、まあ、確かに安宿とかにね、アジアに泊まって、
うん、
なんかかゆいなみたいなのはあるんですけど、うんうん、多分南京虫ってそういうレベルじゃないんですよね。
う
ん、
もう多分、ね、
かゆいとかじゃ。
そうそう。
どうなるんだろう。
あ、
南京虫、
うん。
これも調べられないからどうなるか想像でね、喋るしかないんですけど、多分すごい、腫れたり痛かったりするってことですよね。
うん、
対策もね、わ、
うん、
からないですね。
わからない。
うん、よく聞いたことあるのは、聞いたことあるのは、その、ベッドに血痕の跡が、血がついてるかどうかをまあ調べなさいみたいなね、
うんうんうん、
話はよく聞きますよね。
そういうね。うん、でもそもそもでもそれをシーツを変えられないままのホテルに来るって時点でも結構リスクがあるから、あらゆるものにおいても意味においてもなんか良くない気がするけどね。そうね。あの、私も聞いたことあるのは、私も
全部今回うる覚え
だけど、あのハンモックがいいっていうね。だから床とかに設置してるとやっぱりどうしても来ちゃうから、ハンモックがいいっていう。ハンモックで寝る。
ハンモックで寝る。ハンモック持っていくってことですか？
いやなんかね、だから部屋に住んでるところに出た時の対策として、
あ、
とにかくもう布団とかそういうのに設置してたらダメだから、
ハンモックには出ないってこと？南京虫、
そうそう、ハンモックまで登ってこないだから、あれ空は飛ばないでしょ。
あ、なるほどね、
うん、だからその、
はいはいはい、
だからどうしてもね、シーツ敷いたところでどっかから出てきて人間の肉体のところまで近づいてくるけれども、
うん、
空は飛ばないから、うん、でもしかしたらそのハンモックの支え棒みたいなところに登ってくるのかもしれないけども、
うん、
まあ、そこはなんかアロマとか塗ったりとかしてね、わかんないけどもね、うん、何が苦手なのかわかんないけどね、南京虫が苦手そうなやつとかこうやっていくとかね、
うん、
なんかそういう対策なんじゃないかな。
次の
知識のない人が
おはがきに
知識のない人がこう、いやでもあえて、あ、
石川さんなんかご存知ですか？
石川さんもない。
僕も調べてるんですけど、
はい、
ちょっと
石川さん
はなかなかね電波が
電波待ちラジオ。
オーケーオーケー。まあいいですよ。はい、そういうだから焚き火をね囲んで。
まあ、ね、火に弱いでしょうね、
てて
多分、
ね。あ、そうね。
南京虫した、うん。火に弱い。
火に弱いし。うん、あと、なんか、代わりにこいつを吸えみたいな、なんか、肉、生肉みたいなの置いて
る。あ、おとりね。
おとり。生肉に囲まれて寝るってのは、いいんじゃないですか。はいはいはい、で一個ずつ考えて行っていきましょう。
ね、
そう。
確かにね。
それがいいんじゃない。あとは、もう全身を、だから、その、やっぱりグリスかなんかの方が塗って、とにかくツルツルにしとくと、うん、なんか、虫も噛もうとしてもつるっと滑っちゃうからいいじゃん。
ああ、そういう、あの、うん、格闘技で。
そうそう、全裸になって全身をそういう。
やる違法プレイみたいな、
ね。そう、はいはい。ジェルをこう塗りたくってね。うん、で、それもだから虫の嫌がる匂いのジェルを塗りたくって。
南京虫って何者なんだ、
うん、でも、丸っこいやつでしょあれ、なんか。うん、わかんないけど。私もオーストリア住んでた時、やっぱり、南京虫は次元が違うけど、マダニって最近日本でも増えてきたっていうけど、うん、あれやっぱりすごいやばいらしくて、子供がやっぱり死んじゃうんですよ、刺されると。
はいはいはい、
大人でも、噛みどころ打ちどころ悪いと死んじゃうっていうから、うんうんうん、だから必ずそこのオーストリア、ウィーンはそうだったけど、住んでる人は接種、マダニの予防接種、
うん、
ちゃんとしないと、
うんうんうん、
しかも1回じゃダメだから何回かに分けてしないといけないから、あれはやっぱり結構怖かったですね。
うん、
やっぱり自然が多い山に囲まれたところだから、ああいうの登っていくと、
うん、
そういうのやっぱりマダニって、やっぱり私も見かけましたよ。あ、いたみたいな感じでね。
電波は
あれで、あ、出てきた。うわ怖いなこれ。今石川さんが細い電波から今、トコジラミとは、段ボールにもあったっていう、あのが来ましたけども、
はい、
うん。海外から荷物が着いたら、すぐには家に入れるなっていう、書いてありますね。
だから段ボール、確かにだから段ボールはやっぱり危ないですね。そうやってそういうのが入ってたりするかもしれないから。
うん、もう大きさ確かにね、5ミリから8ミリだから、見えるレベルってことですよね、
うんうん。そう
そう、うん。国内では戦後に薬剤で死滅したけど、うん、2000年にアメリカで再発した頃から、
うん、
あ、2009年頃から日本でも発生確認されるようにな
りました。やっぱ物流がどんどん頻繁になっていくと、
うん、
完全に根絶ってやっぱできないんだろうね。
国内の相談件数は2022年度で683件だから、やっぱ結構レアですよね。
まあ少ないか。1日2件。
1日2件。
まあ確かにね、日本全国でそうなっていうのは、そういうことですね。なるほどね。
かなり、レア体験、
うん、
ことですよね。
あ、赤い小
屋
国さ
んが。南京虫。まあ、噛まれたくないけど、ちょっと肉眼で見てみたい気はします。南京虫ってずっとこう、小説とか、そういう、こう、旅行記、うん、昔の旅行記で読んだことのある存在だけど、うん、見たことがないんで。
確かに、昆虫館とか、そういう動物園的なとこ行っても、
南京虫って飾ってない
ですよね。展示はないですよね、うん。それぐらい憎まれて、生活に近かったから、
そうです
ね。そんなの展示するなんてとんでもないって
言われ
て
きた。僕も、大変なことですからね、脱走とかしたら。
そうだよ。うん、近隣住民から怒りの声って。
そうですよね。
ねえ、確かに。飼育ケージの中に、外側にいましたみたいなね。
うん、そうそうそう。
あ、やばいな。
南京虫だから結構。
気をつけた方がいいな。
うん。いや、見てみたいなと思
って。うん。ペットとかから来ないんですかね。ノミとかある種の種類は。
そうですよね。
ね、来るって言うけど。うん、首輪、ほら、なんだっけ、猫の首輪とかして、その首輪をしてるやつは、ノミがくっつかないとかって。同じように南京虫が近づかないような、ブレスレットとかあったりですね。
広がんない
じゃあ、ありがとうございました。
いただいているおはがきを読みたいと思います。
はい、お、何これ、すごい。折りたたみ
すごい、ね、
になってる。
ちゃんとした。
もうクリスマスカードみたいな感じですね。
ギフトカードみたいな。
うん、
ラジオネーム、ムコラさん。サトルさん、岡田さん、石川さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。今、私は冬の奄美大島にいます。
あ、いいな。いいな。
冬の奄美は雨が多く風も強いですが、雨露に濡れた美しい高生林、冬でもなお青い海、
うん、
運よく生えた檻にパラグライダーで空を飛び、また満天の星空を眺めることができました。もともと旅は嫌いではありませんが、お二人のように世界中を旅した経験もなく、コロナ禍でも閉塞感はあれど、旅への渇望をさほど感じてはいませんでした。ですが今年の夏、ポッドキャストのおすすめに、たまたま現れた旅のラジオを拝聴し、かっこ、丸太騎士団の回でした。
お
サトルさんの流れるような語り口。
恥ずかしいな。
岡田さんの撲突としているようでユーモアあるトークに魅了されてしまい、そのまま全部の回を順番に聞いていきました。
そっから全部か。ありがとうございます。
お二人が話しているとき、時折混じる笑い声、かっこ石川さんでしょうか。
もう、まあ、それ以外はないからな。それ以外あると怪奇現象になっちゃうからな。
石川です。
確かにね、誰の笑い声か分かんない状態で聞いてるってことですよね。
はいはいはい、なるほどね。
確かに。
じゅんぐりじゅんぐり聞いていくうちにね、時々石川さん現れるから。
確かに。
この方。はいはい。
笑い声
は
石川さんのはずです。
はい。はい、はい。それ以外は多分入
ってない。和やかな空気があり、温かい気持ちになります。肩の節で旅のラジオ温度が流れたときは、なぜか感極まって涙してしまいました。
すごいな。どこでどこでレーザー立つもんね。わかんないけれども。ありがとうございます。
確かに、ね。まあなんか、総集編的な。
ああ、なるほどね。
エンディングみたいな感じが。もしかしたらね。
なるほど。アベンジャーズ
1期。アベンジャーズ、そうそう、アベンジャーズ最終回って書いてた人がいたから。伏線回収みたいな。
いいな。それ、もう本当にあの、温度を作られた方にこそお伝えいただきたいですね。岡田さんを通じて。なるほど。
島田氏のお話から日本の様々な島に興味を持ち、あの回で興味を持っていたのかも。私もまた旅に出ようと思いました。そしてこの奄美一人旅を計画したのですと。
うん、
だからその島田氏の回を聞いて、
嬉しい
今、奄美にいらっしゃると。
いやいやいやいや、嬉しいですね。ありがとうございます。
普段は東京に住んでいるデブ症の私をこんな遠くまで連れ出してくれた旅のラジオに、旅先からきっと手紙を書こうと決めておりました。これからもお体に気をつけて、お二人と石川さんとで楽しいラジオを続けてください。楽しみにしております。という。
なるほど。じゃあこれは奄美大島から送っていただいて。
そうですね。
あ、本当だ。この島の形、これをシールはこれは奄美大島の形だと思いますね。へぇー。嬉しいな。いや、奄美大島は今まさに今一番行きたいところの一つなんですよ。
いいですね。
ね、冬にね、あったかいところに行くっていうのはシーズンオフだし、そのガチャガチャしてないし、
ね、いいですね。
あらゆる意味でいいんですよ。
いや、
本当に。しかも、奄美大島って、これもまた調べられないから今、うろ覚えなんだけれども、確かあの、アメリカにオキュパイされていて、確か返還されて70年になるんですよ。今年か去年末かね。で、今だご存命の75歳ぐらいの人が、その時いたアメリカ人の75歳ぐらいの人と再会を果たして、だお互いその時5歳ぐらいでね。で、アメリカのオキュパイが終わったから、アメリカの米軍の人とか確か引き上げるんですよ、そこから。
うん、
だけれども、その時のお友達だったねっていうのを、 もうその間本当に日本とアメリカいろんな世界情勢関係があって、もう一回戻ってきて、それで涙してお互いその老成されたね女性二人が抱き合うみたいなね、なんかそんなのを読んだ記憶があるんですよね。それいうこともあってですね、ひとしお、そう、沖縄とかね、すごいメジャーというか、ある意味、ね、東京に住んでる人とかは直行便とかもあるし行きがちだけれども、奄美もね、奄美ももちろん直行便あるんだけれども、奄美はねやっぱりね、奄美とか五島列島とかね、ああいうところやっぱりね行きたいですね。行きたい。
冬行くのはいいっすよね。
そう、冬に行くのはいいんですよ、というお便りいただきました。
ここもなんか昔冬に沖縄行って11月かな、うん、12月ぐらいに行って、うん、ほんと快適でしたね。
そう、いいですね。僕去年ね冬宮古に行きましたね。
ああそうですか、
うんうん、いいですよね。そうか、島田氏の回を、うん、だいぶ前の回ですよあれね、初期の方ですよね、うんうん、あれ、ああいうの確かにまたやってもいいな。世界版島田氏とかあんのかな、ああいうのでなんか読み上げて、
ね、あれまだまだねぶっといですからね。
確かにそうだな。
島の数あれから倍になったから。
島田さん、そうだ、今島田さんの編集者の人めちゃめちゃ頑張ってんのかな。なんかどうなってんだろうな。確かに
江
ノ島 A 江ノ島 B 江ノ島 C みたいになっちゃうでしょあれだから、うん、分かんないけど。でもあれ十何年に一回ぐらいしかあれね開放されないから。なるほどね。
もう一回やりたいですね島田さん、ね、
もう一回今度やりますか、うん、ね、ロストバゲージクラブも最近始まってるから、そんな感じで、うん、なんか確かにそういう島の思いもう一回思い出させてくれましたよ。いやずっと忘れてるわけじゃないんだけども、なんかこうやってもう一回なんか実際ね行ったなんてことをおっしゃっていただけると、うん、そうそう、冬の南国とってもいい、とってもいいね、いいですね、
いいですね。
奄美大島はあれ岡田さん行ったことあるかどうかって、あんなどっかで聞いたことあるな、あれあれだ、
僕行ったことありますよ。
あれなんだっけ、あのそこ行きましたよ選手権の。
そうですね、
あれ行ったことないない
ないけどあるっていう。
そうだそうだそうだそうだ、そのことしかまだ話してないからな。奄美大島について。
そうですね、だから今も調べられないから。同じような状況にあります。いいね、だこのなんかシール貼ってある鳥とかも、うん、おそらくなんか奄美の
確かにね
象徴するような鳥。
確かに、ね、確かにそうかもしれないね、うん。全然関係ないシールだったら
奄美大鳥みたいな。
奄美大鳥。奄美いいですね。うん、南国鳥いいですね。
南国鳥。
わ、うん、かんないけど。全てが曖昧だな。
木の実を食べる。
いいな、このスタジオは、うん、確かに、すぐ検索しちゃうら、やっぱり。旅先って大体ね、検索もできないこと多いから。
常に、ね。
僕らはやっぱり。
不確かな状態で喋るという、ね。う
ん
う
ん、
という
か、これまで以上に、これまでもポロポロと、そういうなんか、事実誤認を言ってきた、うん、ような気もするけれども、これまで以上に増えていくことを、ご容赦いただきたいというね。そのディスクレーマーのきっかけをいただいたというハガキでございますね。
だから、普段のお便りは、投稿ホームから来るんですけども、はいはいはいはい、そちらもその回線がつながらないと見れない。
どうしようもないでしょ。それは保存して、オフラインで保存してやればいい。うん、
今回はですね、この物理のおはがきだからこそ、読めたと。
そうそうそうそう。明滅しづらいからね。はい、そうそうそう、いうこと
で、ね。電波がなくても読めたと、お便りで、はいはい、紹介の回でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
超旅ラジオ、今日の別れは電波がつながらないのでスマホのローカルに保存してある動画から、
はい、
静岡県の大井川鉄道、
おー有名なね、
はい、
はいはいはい、
機関車トーマスがあるんですけど、
うんうんうん、
機関車トーマスがなんていうんですかね、このくるくる展開する展開機みたいな、あの機関車が方向を変えるために駅に着いて、うんうん、で、またこう方向を元に戻すっていう。なんとか機、確かこれ言うんですけど、これも調べられないんですよ。展開機と仮に呼ぶことに。
仮に呼ぶことにするのは一発では僕わからないな。
機関車トーマスが展開する音でお別れします。
うん、はい、すごいな。
さよなら。
はい。
お、回転振って。